店長の池澤春菜です。
おはようございます。主任のゆかなでございます。
27日の誕生日ライブお疲れ様でございました。はい、
こちらこそ。
いかがでした？
こちらこそってなんだね、いちごのロールケーキをみんなで食べたいと思ってずっと内緒にしてたんだけど、ケーキをねみんなで同じものを食べたいと思って、でもできれば冷凍のケーキとかじゃなくって、生ケーキをできるだけ美味しいのを食べたいと思って、当日のお昼に、クール宅急便でドカッと届くようにオーダーしてたんですよ。
へえ、ケーキ屋さんに？
そう。
うんうんうん。
それで、それをちょっと直前までどういうケーキにするかを悩んでて、最初はね、大きいスクエアケーキで、
結婚式みたいな感じだね。
そうそう、絵を描けるようなやつにしようと思ってたんだけど、それだと、こう、切り分けると真ん中の四角の人があんまり綺麗じゃん。
そうだね、
ないだろうと。
ただ
ナイフを入れるのもちょっと心苦しいね。で、あと時間もすごいかかるし、でただ出てきた時のインパクトがわーって感じでしょ。でそれをなんかずっと検討してて、最終的にロールケーキにすれば、どこを切っても同じように美味しそうに切れるね。
そうそう、なんかさ、四角いケーキの大きいのだとさ、角っこの人って生クリームだらけになっちゃったりとかで、なかなか難しいんだよね。
そうなのよ。
ロールケーキはそれはすごいいいアイデアですね。
うん。ね、おかげさまで。それでなんか、まあ、いろんな人に紹介していただいて、すごく大きなロールケーキを、というか長い、50センチとかあるロールケーキを。
私ね、なんかお店で、そこはね、長いケーキで、ロールケーキで有名なとこで、それは30センチぐらい、50センチまではなかった気がするけど、50センチってそんな大きな鉄板があるのかっていうぐらいすごいね。
うん、そうなの。で、そこに、そのケーキを、まあ10本ぐらい。
うわ
ぁ、うん、だってみんなに。
ロールケーキでログハウスが建てられるよ。
そうなの。そんな感じ。でも作りたてだから、で、そんなの お受けしていただけますかとかって、お願いして、で、心よく受けてもらったところに、で、だから、それだと一本でステージに乗っかっても、ね、わーって感じでしょ。だからそこのステージの中だけ、なんかチョコプレートとかつけてもらったりして、で、同じものをみんなに切り分けてっていうのをやったんだけど、もし急に雪が降ってペリカン便じゃないよ、ペリカン便だったんだけど、宅急便が届かなかったらどうしようとか。
そう、私の時みたいに、朝、ケーキ屋さんが途中、来る途中ですっ転んで、
そう。
ケーキが届かなかったらどうしようとか。
そうそう、とか、すごいね、ドキドキしてたんだけど、で、会場が12時で、開演が1時だったんだけど、11時半頃。
おー、ちょうどいい時間だね、でも。
そう、やってきて、ケーキが、もうね、みんなで、ちょっと開けてみようよ。わーみたいな。
だってあんまり早く来すぎてもさ、冷蔵庫に入れられないだろうから、そのいっぱいのケーキ、困っちゃうもんね。そう、
でも精神的にはドキドキなの。まだ来ないかな、来ないかなと思って、でだから最終的にはこう届いて、で全員に足りなくなることもなく、お配りできて、
ゆかなは1本
1本
1本いった
？1本食べてない、一口食べて
ステージの上だから、絵本巻きみたいにロールケーキ。
無理。でもとっても美味しかったよ。でももちろんね、ギターとピアノで演奏もさせてもらって、よかったです。
メールもいっぱい来てました。
本当ありがとうございます。
はい。なんかやっぱり、去年から始めたお誕生日会とかお誕生日ライブみたいなのだけど、ちょっとずつこういろいろ分かってきて、ランクアップというか自分たちの中で、ここを押さえといた方がいいとか、これは、今回はやってみたけど、次はまた違うことにしようとか、そういう経験値が積んでいけるの面白いね。
そうだね。あとね、来てくださる方々の、その時の、なんか、季節的なものとかね、
そうだね、
テンション的なものとかもね、あるからね、なんか、どんどん楽しいのやれればいいね、またね。
はい。ということで、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
毎回、ゆかなとはるなが順番で店長を務めるこのお店、様々なフロアからお届けする二人のお店です。当店では、数多くのお客様のお越しをお待ちしております。
はい。それでは店長。
はい。
本日のモットーをお願いいたします。
はい。本日のモットーは、みんなと一緒だから楽しいのです。
です。
というわけで、本日も最後まで頑張っていきましょう。
はい、店長。
この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト VV の提供でお送りいたします。ゆかな、はるなのカナルナマーケット。紹介コーナーというわけで、皆様からの普通のお便りをご紹介していきたいと思いますよ。
はい、うん、では行ってみてよろしいでしょうか。はい、まずはしたったらずさんからいただきました。
はい、ありがとう。
ゆかなさん、はるなさん、はじめまして。うん、ラジオ自体聞き始めたのが本当最近の初心者リスナーです。うん、この番組はとてもまったりな感じで癒されますね。これから聞いていこうと思っています。
ありがとうございます。
はい、話は変わりますが、最近夢をよく見ます。この前は空を飛んでいる夢を見ました。これだけ聞くととっても爽快な感じがするんですが、意外に空を飛ぶには頑張らないといけなくて、しかもこの季節外は結構冷え込むので辛かったです。それ以来鳥さんも結構大変なのかなと思うようになりました。お二人は最近印象に残った夢とかはありますかって。
うん、
夢、あ、私ね、うん、妹からねこんな夢見たメールが来たの。
うんうん、
あのね、あのね、読むね。
うん、
おはよう。変な夢を見た。春菜と二人でこの世で一番美味しいと言われるマクベリーというベリーをわざわざノルウェーの森まで積みに行く。何日も探してノルウェー語もマスターし、町のパン屋に聞いてみるとジャパンミシクシと言われる。なんと三越に入ってたのね。帰国して買った、うまかった。でさらにそのなんかあのジャポンミシクシーにあったマクベリーはクラッカーみたいなのにベリーが入ったクリームチーズを挟むお菓子なんだって。すごい詳細な夢じゃない。
へー、
ジャポンミシクシ
ー。なんだろう、その日とかその前の日とか何をして寝たんだろうね。
ね、でもそのね、つい一昨日ぐらい来たメールだと、ミハイル・エンデのモモになった夢を見た。うん、でもその本なんて小学校以来全然読んでないし、思い出してもないのになぜ私はモモにみたいな。
うん、あるある、うん、あとさ同じ場所が何度も出てくるのとかない？
あるある。
で、うん、なんか行ったことも全然ないのにその夢の中ではいつも行っている場所としてもうちゃんと定着してて、うん、忘れそうになると何度も行くの
とか、あとは、
うん、
落ちる夢もその人によって落ちる場所が違うみたい。
うん、
だから私は学校の階段とかなのね。
うんうんうん、
で多分それはどっかで学校の時、うん、小学校生の時とかに、うん、わーってやられて、うん、うわーってなったのがずっともうどっかに焼き付いちゃってるのかなって思ったり、うん、それがビルのてっぺんの人もいるだろうし、うんうんうん、エスカレーターの人もいるだろうし、うん、もしかしてエレベーターが落ちちゃうとか、そういう落ちる感覚は同じでも、うん、場所が人によって違うみたいで、うん、面白い。
夢って面白いよね。うん、あとさ夢って結構なんかすごいあーって思った直後を覚えてるのに、うん、忘れていくのが早い夢と、うん、あとなんか忘れられない夢と確実にあるじゃん。
あとその細部は覚えてないんだけど、
うん、
あー幸せだったっていうそのなんか気持ちだけず
ー美味しかったとか
そう残せたりとか、うん、あー怖かった、何が怖かったのか全然わかんないんだけどすっごい怖かったっていう、うん、その気持ちだけ残ってたりとか、う
ん、怖い夢はね、私ね、あ、熱出すとさ絶対見る怖い夢とかあるじゃん。頭痛がうんうんって言ってる、うん、
熱出すなんか夢ほんと理不尽になる。私こないだすごい風邪ひいた時は、うんうん、民間療法100通りを全部試せば治るって言われて、なんか氷水につけられたりとか、これはもう悪化するよ悪化するよ大丈夫、途中は悪化するかもしれないけど100通り目をやった瞬間に全開するからみたいな、辛いよ辛いよもうみたいな、うん、そんな夢を見たよ。
へー、
どんな夢見る？風の時。
風の時はね、もう同じ夢。
何？
なんかね、ちょうどね、高い崖から、うん、遥か下のあの、うん、急な流れに落ちたみたいな、それを下から見てるの、川底から。で上からどんどん岩がガーって余計落ちてくるの、
うん、
で流れもすごい急でお水も飲んじゃってすごい苦しいの、なのに容赦なく上からどんどん岩の塊がわーっと落っこってくるの。ほいでもうずっと見てるから、あ、これは夢だ夢だから起きればいいんだって思ってんの、
うんうんうん、
思ってるのにどうしても起きられなくて、うん、でどんどんどんどんどんどんどん岩が上がってきて、うん、
でそのうちお水が見えなくなるぐらい岩だらけになって、すごい痛くて重くて、なんか苦しいの。
なんかでもその夢見たら、うん、あ風邪ひいたって思える、う
ん、あこの夢見たら、あ42度は越すんだなこれからみたいな感じ、
じゃああんまりそんなすごく年に何回も見るわけじゃないんだね。
40度越すと割と見る夢かな、うんうんうんうん、なんかねあれはね見るよ、あれ怖い。しかも色もついてるし、あとその急流の中に入れられた時のあのなんつうのゴボゴボゴボっていう音と
か、うん、恐竜の中にまだつけられたことが
普通ないよね。
なんともマリアナ海溝に放り込まれたことはあるのだけれども、そんなに流れは激しくなかったよ海だから。
なんかさあのゴボゴボゴボっていうのの、うん、なんかすごいこう怖いゴーっていうのとゴボゴボっていうのと、
それはなんか血液が自分の体の中で流れる音だったりするのかな。
わかんないんだけど、だから昔そうやって死んじゃったことがあるんじゃないって。
じゃあ私は100通りの風邪の治療法を試させられて、結局悪化して100たどり着く前に力尽きたのか。
わかんないけど、なんかほらあのほら昔の記憶じゃないっていう人とかもいるし、なんかわかんないんだけど、それはねほんとね結構怖いよ。岩とかだってあれだもん、なんか本当に色も見えるし質感もすごいリアルで、ほんと怖いもん。ほんと怖いんだよね。
大丈夫。
そんな感じ。
でも、ですよ。夢って本当にパーソナルなもので、どうやっても人と共有できないからね。面白いよね。
なんか、ビジュアルで人に見せてあげたいぐらいの時ってあるじゃん、ある、やっぱり。
あと、うん、なんかその夢に出てきた人が、うん、あ、私本当はこの人のことこういう風に思ってたんだ。とか、そういうの分かったりとか、いや、意外と好きだったんだな、みたいなのとか。
そうなんだ、うん、私ないな、ないな、そういうことはないな、
うん、
でもなんか会ってない人、
あ
これから会う人の夢を見る、
うんうんうんうん、
なんかこうすごいリアルに見た時になんかあこんな知り合いいないのに、でも夢の中では知り合いっていうか友達なの、
うん、
でもこんな人いないな、でもすごいリアルだなって思うと、その日とかその数日後にその人に会って、でいきなり意気投合して友達になっちゃったりとかするのね。なんかちょっと虫の知らせ的なやつとか面白いね。
私夢にお友達出てきて、うん、でなんかちょっと危ない目とかに当てたりすると、うん、起きた時にすごい気になるんだけど、うん、こんなことでメールをするのうーんとか悩むんだよね。なんかこっち的にはさ、後でさそのお友達から実はこの間さ自転車でぶつかっちゃって、それ夢で見た言ってくれればいいのにとかなるのも嫌だけど、あのね夢でね自転車でねみたいに送るのも恥ずかしくていつも悩む。
うちの家族ね、それ送るよ。一応だから誰にでも送るとやっぱりちょっと恥ずかしいかなと思うんだけど、うちの家族割とそうやって夢に見ることが多い、確率の高い人たちみたいで。
送る私も。
うん。うん、なんかこんな夢見たけど気をつけて、みたいな、
うんうんうん。うん。家族だったら送れるね。うん。それが微妙な距離感のお友達。そう。
これ教えてあげたいけど教えてあげ。
メールがまだ微妙にちょっと敬語ぐらいのだとだよ。
そう。しかもさ、なんか不用意に脅かすみたいなもんね。嫌だもんね、うん。
いい夢だったらいいんだけどね。うん、またじゃあ、はい、みんなが見た面白い夢も教えてください。うん、
教えてください。
はい、じゃあこちらは、
はい、じゃあ次は強気なチキンさん、
はい、
春菜さん、ゆうかなさん、こんにちは、うん、今度フランスに行くことになりました。言葉の壁などいろいろと不安はありますが、とても楽しみです、うん、お二人は旅行するならどこに行きたいですか、うん、ということですよ。
どこかな。
春菜は台湾好きだよね。
うん、でも台湾は自力で、うん、行けちゃうから、うん、なかなかお仕事とかで行かせてもらえるところがいいな、うん、自分でお休みそんないっぱい取れたりしないじゃない私たち行って。
あそうね、うん、すごい思い切って1年休むとかじゃない限りね。
うん、だからお仕事とかで機会を作ってもらえると行けるじゃん、大手を振って。
まあね、
うんうん、そうやって考えると。でどこ行きたい。
まあじゃあそのお休みの期間の制約がなかったとしたら、うん、
何年でも行ってていいの、
うん、
そしたらフランスか北欧に行きたいです、
うん、北欧いいよね。
北欧行きたいです、
うんうんうん、フィンランド前行ったんですけど、うん、すごい好きですね、また行きたい、うんうんうん、
ね、
うん、そう、湖の 上に立つ古城とかが、うんうんうん、あの私が行ったの白夜の時期で、夜通し、うん、あのライトアップとかして、うん、屋上というか、うん、そのお城の一番上のとことかで、うん、特設ステージとかでオペラコンサートをなんか夜通ししてたりするんだって、うんうんうん、で、ああすごいね
とね、
うん、
そうフィンランドとかノルウェーとか、うん、あっちの方行ってみたい、う
ん、いいよね。
とフランスも行きたいし、うんうん、台湾はやっぱり3時間ちょっとで行けちゃうのね、うん、だから気軽なのよ、
うん
うん、だからあんまりほら何日も取れない時とか、うん、でも台湾だったら遊べるかなと思ってて、うん、もっと1週間とかあったらベトナムも行ってみたいな。
ハルナ割とさ、なんか そっち系というか、うん、アジア系のとことかね。
私タイに留学してたから、ね、うん、なんだろう、
なんとなく馴染むのかな、
こういうものだからっていうのが、うん、衛生関連みたいなとかもキャーなんでみたいなとかもうなくて
そうだよ、ね、
でも現地の人たちがそうしてるんだったらそれでいいと思うみたいな、
うんうんうん、
食べ物とかも屋台とかで食べるのとかも全然平気だし、
うんうんうんうん、そうだね、そうだね、まあだから生き慣れてるっていう意味では時間はかかるけど、私の場合は多分アメリカとかなんだろうね、
うん
うん
うんうん、じゃあまだ行ったことがない国では、
行ったことがない国で行ってみたいのは、うん、イタリア。
イタリアいいね、うん、あスペインも行ってみたい、
うん、スペインとかいい、あのアンダルシア地方とかもいいよね、
うんうんうん、
いわゆる、う
ん、なんか EU の中を時間もらって、うん、ゆっくり回ってみたりするのも楽しいかもね、
うん、いいね、うん、
ドイツの古い地方とかも行ってみたい、
うんうんうんうん、
あロマンチック街道、
うん、
ノイシュバンシュタイン城とか、
うん、いいねいいね、
オーストリアとか、
うん、でスペインで私パラドールとか泊まってみたいし、
うん
うん、あとあモンサンミシェルとかも見てみたいし、そうだね、見てみたいものいっぱいあるね。
でも南米の方とかも行ってみたいな、うん、
あ南米もいいね、
うん、もう行かせていただけるんだったらどこでもいいです、うん、そうです、はい、
そうじゃないかな、
もう
やっぱりさあれだよ、あの好奇心があるから、うん、見たことがないものとか、
そう
見てみたいっていう気持ちがすごいですよね。
なんかさ時々さ、うん、どうしようこのままねナイアガラの滝も、うん、何もあれもこれも、ね、もしかして見ないまま死んでしまうかもしれない、一生が足りないってなる。
そうだよ、
すっごい焦る。
私はよく食べ物とかで言うけどね、うん、もう景色も同じことで、うん、ほんとそう思う
ね、
うん、やっぱりなんか生きてるうちしかできないことは生きてるうちにするべきだ、
全部見たい、
うん、うん、すごい笑われたよ今するべきだって言った瞬間に
もう一つ言っても大丈夫ですか。あのね、
うん、
覚えてらっしゃるおむすび出てこいやさんから、
はいはい、
ほらあの4歳のおいっ子さんの絵が、うん
う
ん、
ルーブル美術館の話ね、
そうそう、でその絵を送ってくださったんですよ、うんうん、ちゃんとじゃーん、昔の森にはコウモリがいっぱいっていうタイトルなんだけど、
うん、
ね、この絵の黒い木に黒い虫っぽいものがいっぱいいっぱい止まってんの、うん、コウモリって
一応タイトルになってるやつね、
うんうん、で4歳の甥っ子に、うん、この絵の黒いやつってなんだいって聞いたところカブトムシコウモリじゃないので、お母さんにはミノムシって言ってたんだってで保育園の先生にはコウモリって言ってたんだって、うん、で保育園で応募したから園長先生が結局コウモリにしたんだけど、本人的にはカブトムシかミノムシ、虫系だったんだね、
ま、だから昔の森はコウモリがいっぱいだけど、うん、昔の森は
カブトムシがいっぱい
とか、
うん、
なんか生き物がいっぱい、
可愛い、でも色使いがすごく素敵、黄色いバッグに、木が3本立っていて、うん、虫がみっちりついております。
みっちり
側面にみっちりついております、
うん。確かにみっちりついてるけどね。うん、
で、端っこに赤い帽子をかぶった男の子かな、
うん、これ僕かな、
ね、これがそうだね。いいなぁ。銀賞だったんだって。
うん
すごーい。ははー。なんか、うん、上位の賞に選ばれた作品に感じたのは、うん、余白の部分に意味があるといったところでしょうか、うん、全体的に見やすい印象と潔さのようなものを感じました、うん、書き込みすぎたり色が多すぎたりはダメみたいですって、
うん、
余談ですがルーブルに持っていく作品は額に入っていて、銅賞、うん、はフィルムで保護、注釈賞は貼っただけでした、
うん、
これって格差社会って
まあほら 書道とかもそうだよね、割とね。お花がついてたりね、額に入ったりね。
でも可愛い。ありがとうございます。送ってくださって。
実際見れて。
うん。
なんか可愛いですね。
可愛いです。
うん。
素敵です。
はい。
はい。
その他にもですね、あの、バースデーイベントの感想文を
いっぱいいただきました。
送っていただきました。あの、ちゃんと私、あの、全部読んでおりますので、あの、ありがたくいただきます。
はい。ありがとうございました。カナルナマーケットでは次々と自社ブランドの新製品を開発していく予定です。そこでお客様からこんな商品があったらというお声をいただきたいと思います。
はい。
まずは番頭さんからいただきました、はい。放送が配信されるのはちょうどバレンタインデー1週間前、うん、ということでチョコをください。じゃなくて期間限定商品のチョコレートを開発するのはどうでしょうか、
はい、
男子向けにはもらったつもりになって食べるためのお二人の手作り風チョコ風じゃなくて本当に手作りでも全く問題ないです。女子向けにはお二人の手作り風チョコを作るための素材道具レシピのセット
なんで
これなら私チョコ選手権なんかも開けますし良いのではないかと、ユーモアの中にほんのりとマジが混ざっています。ご検討。
ほんのりとマジでも別に男子だってあれだよ、手作りチョコを作るセットだっていいんだよ。
そうだよ
そうだよ、
まあ、作って自分で食べてもいいし、ご家族とか誰か友達とかあげてもいいし、うん、
だし別におなごにあげたっていいんだよ。
そうだよ
そうだよ、
うんうん、っていうかバレンタインデーはそもそも好きな人っていうんだからもっと広い意味でいいと思うよね。
そうそう別にいいんだよ、なんか大好きな。
そうだよ、私なんてなんか毎年100個ぐらい作っちゃうんだから。
作っちゃうね、
すごいね。
っていうかよく配ってたよね、
うん
うん、私も結構時間あるといっぱい作るね。
今年は
っていうかほらサービス精神ももちろんあるけど、うん、作るのが楽しいっていうのもあるじゃん。でみんな文句を言わずにというか喜んでもらってくれる。
そう、なんか公的にチョコレートをあげてもいい時期っていうのが楽しいの。そうそうそうそう、
なんかいきなり普段の時になんかすごいいっぱいあげてると、
うん、
なんかえー、って言われかねないところもあったりするけど、
うん、
なんか今日はあいっぱい配ってもあげてもいいし、
そう、うん、私今年は2種類のマフィンを作ろうと思ってて、うん、1個がチョコレートの生地にチョコチップとマシュマロを入れて、
うん、
もう1個は普通の生地にホワイトチョコとオレンジピールを入れるつもりなの。もうね早めにねカップとかラッピングのものは買っておいたの、すぐなくなっちゃうから。
うちもねいつもね大体ねなんかねラッピング用品とかねカップとかはねいつもねすごい量を常備してある、
うん、
お前は店かみんな言われるんだけど、でもなんかさあげるの好きなんだよね。
あげるの好き。
ね、春菜もそうだよね。
そう。
なんか多分なんか別にバレンタインとかじゃなくても、
うん、
あげるの自体が好きだったり、作るの自体が好きだから、うん、なんか配っても変に思われない日みたいな意味ではすごい嬉しいかな。
じゃあ番頭さんにはどうしようか。
番頭さんにはこの間私が、うん、ライブの帰りにチョコをあげましたから大丈夫です。
それでそれをとりあえずもう食べちゃってたらしょうがないけど、うん、取っといてくださいね。まだ
チョコを1枚ずつみんなに、
うん、
あのお土産チョコをあげました、うん、
当日まで取っといてください。
はい、そうです、はい、大丈夫です、
はい、
じゃあ次に行きます。
はい、
弱小問題さんからいただきました、
うん、
ゆかなさん、はるなさん、こんにちは。
こんにちは。
最近無限プチプチってありますよね。
はい、
今日スタジオにもご用意しております。あれって100回押すたびに1回変わった効果音が流れるのですが、それのカナルナバージョンがあったら欲しいと思いました。つまり100回に1回カナやルナのメッセージが流れるのです。メッセージは挨拶のような簡単なものから2人一緒に喋るもの、それに加えてくしゃみの声なんかが入っていたら面白いななんて思いました。ストレスが溜まり気味な現代の人々に癒しを届けてほしいです。それではまた、ということで、今あの春菜がずっと押してますけど、でも春菜さっき当たり引いちゃったんだよね。100回に1回、あと85回ぐらいは押さないと出てこないかな。
続くときはランダムなんだね。
そうだね、たまに来るよね。
確率としては100回に1回ってなってるけど、うん、続くときは続かない、続かないときは何回押してもダメなんだね、うん、同じとこ押し続けてても来るの？別々の方がいい？
わかんない。
ちょっと待って、
ね、でも確率論だからね、
うん、頑張っておく。
なんでそれペンで連打してる人がいます、ここに。
そうやって遊ぶもの？
それ、うん、
でもさ、プチプチもさ、うん、ちょっとアグレッシブにさ、うん、あのねじったりしない？
なんかさ、きた。
ほひほひって言った。
あ、確かに今50回ぐらいできたね。
うん、さっきゲロって言った。
そうだっけ？
なんかモギみたいな。
うん、言った言った。
じゃあ私たちで
なんていうの？
プシュ。いたいた。
もういいじゃんとか言うの？
次喋んなよ。ちょっとでツンなの。
ツンなの。
最初は
ツンが10個でデレが1個とか。
デレツンなの。
デレツンなの。
でもうとか、うん、あ見つかっちゃったみたいなこと言ってんだけど、だんだんだんだん、あでみたいな冷たくなってく
る。それ単純に疲れちゃって冷たくなっちゃうだけなんじゃ。
デレツン。そこの浅いデレ。
そうなんだ。まあでもこれもあれですね、流行りましたね。この間もスタジオで持ってる人いましたよ。ずーっと触ってた。
私はでもやっぱりリアルプチプチの方が。
そりゃみんなそうじゃないかな。
うん
うん。
ただなんかね、こうプチプチ感がねもう少しね、なんだろうな、こう、うん、でも時々さプチプチもさ押したんだけどさ、うん、伸びちゃってプスっていかないのあるじゃん、プチって。
うん、あるある。
あれあれやね、
あのさ端っこに近い方とかさなりやすいよね、どうしてもね、う
ん、それはないかあれかもしれないけど。
そうか。まあとはやっぱりあの攻略していった達成感みたいなさ、
そう、ここまでやったみたいな、 ね、それが見たいんだよな、うん、でもこれ中のやつ取り替えれば結構簡単にボイスとかを入れられそうだね。
まあそう思うね、
うん、
うん、
そのうちできるかもね。
うん、できるけど、できるね。
うん、
なんか可愛いのが思いついたらじゃあやってみましょう、うん、
はい、ぜひぜひ、は
い、ということで商品開発部のコーナーでした。
ゆかなはるなのカナルナマーケット。
インフォメーションフロンデイリ
ー。はい、このマーケットの中でも一二を争うフロア面積を誇るのがビビコーナーです。このコーナーではビビで扱っているオリジナルグッズの情報やビビの最新ニューストピックスをご紹介します。ということで、
誰か入ってきたよ。
入ってきたよ。今さ、
はいはい、久保田ちひろです。
嘘つけ
すげー、久保田です。違うな、こんな声じゃない
な。おいな、何でもできるディレクターだよ。
じゃあ今あっちに誰がいるんだって話なんですけどね。
はい、
はい、どうも。
ということで今日はツツーです。
はい、ツツーです。
はい、ツツー今さ、ね、なんかさ、
うん、
調音してさ9も出したのに今こっち側にいる。
すごい、ね、あっという間にね、あちらからこちらへ。
まあでもその間にね、ドアを閉める音とか入りましたよ ね、 ね、
ガチャガチャ入ってますけど、まあその辺は気にせずに、
はい、じゃあ今日はツツーがご紹介して、
はい、多忙の久保田チーフに変わりましてですね、はい、イベントでもう死にそうな久保田チーフに変わりまして、今回は私が BVE 情報をご紹介しようかと。
お願いいたします。
分かる範囲でよろしくお願いいたします。
はい、
まずその1、うん、榎本あっちゃんがデビュー10周年記念キャンペーン開催中でございます。10周年
10周年
ございます。
もう彼かのから早くもね10年ですよ。
うちらいつの間にか過ぎてましたよ、10年。どこだったかよく覚えてない
あなた過ぎ過ぎ
過ぎ過ぎ、
うん、
過ぎ過ぎ過ぎ、
ゆかなも過ぎ過ぎ過ぎだよね
もう一回できるよ10周年もう。
ゆかなねすごいね
確かに、なるほどね、
うん、
というわけで、そんな榎本敦子さんのデビュー10周年を記念いたしまして、
はい、
キャンペーンを開催しているということで、
はいはい、
まずは2月15日来週ですね、
うん、
今週聞いてる人は来週何言ってんだろうな15日の金曜日から、その後21日の木曜日まで、秋葉原のキュアメイドカフェで、
はいはい、
榎本敦子デビュー10周年記念写真展、
はい、
レイニーレディミュージアムと題しまして、写真展と、うん、さらにそのキュアメイドカフェのオリジナルメニューを販売いたします。
すごい、なんか新しい試み
ね、
うん、
写真を飾りながらオリジナルメニューが食べられて、もう、うん、あっちゃんファンは絶対行かなきゃダメっていうぐらいのイベントですけども、うん、
見たれる ね、写真を食べながらオリジナルメニューを見る
みたい
な、はい、はい、
さらに2月16日、
はい、
うん、土曜日には、デビュー10周年記念本、
はい、
夢の行方、
はい、
サイン会、
おー、
さらに、トークショー、榎本敦子デビュー10周年記念トークショー、ただいま秋葉原、ただいま秋葉原ではありませんから、ね、
ただいま、
ただいま秋葉原ということで、
い、はい、なんかあのあっちゃんが現れたらみんなおかえりっていうのかな、
多分そういうイベントなんでしょうね、
うん、
サイン会とトークショーが行われるということでございます、
はい、うん、
まあ、あの、ただいまというのは、うん、要は、あの、10年前の2月に、秋葉原で、榎本さんが、デビューしたということに。
そうなの？
基づいて、ただいまということですね。
やっぱりお帰りだね。
そうだね。うん、
まあ、詳しくは、もろもろ BUE、榎本敦子サポータークラブ、レイニーレディーパレス、うん、インフォメーションの方でご確認くださいということで。
すごいですよ、オリジナルメニュー。うん、クリームシチューとロゴ入りチーズケーキとライチティーなんだけど、ね、クリームシチューがね、ブロッコリーシチューだよ。
絵的にはそうですけど、そうそう、たまたま。
すごい、ブロッコリー、ブロッコリー、ブロッコリーです
。上の方に多分、だからこう、よそった時に。
違うよ、これは多分煮込んでないよ。後で乗っけたよ、ブロッコリー。
これ、だから写真撮った角度の問題とか。
そうそう、ね。あの、必ずこのメニューが出るわけじゃなくて、今回はイメージとしてこういうクリームシチューが出ますっていうことですから。
写真的にちょっとブロッコリー多めにしましたが、
うん、まあね、まあ、実際にはちゃんと、あの、綺麗なクリームシチューになってることかと。
そうそう、あのほら、うちのライブでもクリームシチューとご飯とか出したけど、うん、あの冬この時期にね、クリームシチューとご飯
いいよね、
喫茶店のカフェ名刺で、ね、うんうん、
さらにロゴ入りチーズケーキっていうのもここに載ってるんですけど、うん、このロゴもね、レイニーレディパレスのロゴなんですけど、すごい綺麗にチーズケーキの上に乗っかってる感じで、
うん、うちらもやりたいね。
ね、こういうのは楽しいですね。
うちらのロゴもっと複雑だから、すごい型を作るの大変かも。
多分タグの部分だけとか、拡大してこう、
すごい大きくすれば大丈夫です、ね、超巨大ケーキだから、ホールケーキとか
食べれない。みんなでね、頼んでいこうねみたいな。
クラブサポーターズクラブとかで、うん、あのチームで頼んでねみたいな。
ということで、はい、ライチシーンなんかもおすすめでございます。
はい、
そういったメニューをぜひ秋葉原で体験してくださいということですね。はい、はい、続きまして、はい、2つ目はですね、はい、直筆サイン入りの佐藤ひろみさんライブ T シャツ&タオル2月7日木曜日販売開始。この木曜日からですね、佐藤ひろみさんのライブオリジナル T シャツとタオルを、売っちゃおうということで、それぞれですね、 T シャツは2625円税込み、タオルの方は1575円税込みなんですが、なんとセットで2ついっぺんに買っちゃうと、
ちょっとお得なん
で、ちょっとお得で、値段的にもちょっとお得、
うん、
で、あ、値段は変わんないのか。
値段
はジャストですが、セットで買うと直筆サインがもらえちゃうと。
はい、はい、お得だ。これかわいい。12.8 っていうロゴの1がね、ろうそくになってるの。
うんうん、なってる。
そうそうそう。ね、火がちょっとついてる感じね、うんうん。で、基本的にはこれ黒の色なので、うん、どうサインするのかなと思って聞いてみたら、
はい、
タオルの裏が白地でしたということで、そちらの方にサインを直筆で入れていただけるそうです。
黒いマーカーで普通に書けばいいのに。
いやいやいや、見えないから。というわけなので、ぜひ、
ね、ここら辺に、
ファンの方はセットで買ってみてはいかがでしょうかというところでございます。
はい。はい、
その3。
はい。
プレミアサポーターになってテレビアニメドラゴンノーツのオープニングテーマパーフェクトブルーの CD をゲットしよう。これ前回も言ったのでね、
はいはい、
まあ、詳しくはドラゴンノーツサポーターズクラブの方で、2月12日までと応募締め切り迫っておりますので、
はいはい、もうすぐですね。
ジャズインパークのパーフェクトブルーというですね、
J-Wave 風、J-Wave 風にしてみたの。
ナオンセール売ってないんですけど、
これうちの番組のディレクターです。
はい、よろしくお願いいたします。2月12日までの応募締め切り、ぜひお持ちください。
はい、
そして最後に、
はいはい、
皆さんもすっかりおなじみ、はい、歌の春菜カナルナマーケットのラジオ CD 第2弾、はい、好評発売中。
やっほ
ー。というわけで、はい、こちらの方もですね、店舗にない場合は、店舗の方にお取り寄せを頼んでいただければ、まだまだ在庫の方はあるらしいです、
はいはい、
ので、ぜひですね、ご購入の上、感想などを送っていただけると嬉しいなと、
はいは
い、いうわけで、この後の負けちがコーナーもお楽しみに。
はい、はい、ありがとうございました。ちょっとチーフでした。
負けちが、
デパ地下ならぬマーケットの地下にある食品コーナーを負けちかと名付けました。負けちかで紹介してほしい食品がございましたら、パンフレットや紹介されているホームページアドレスなどを教えください。実際に商品を送られる場合は、日付だったり日持ちだったり、汁物だったり生物だったり、いろんなものを考慮の上お願いいたします。
はい、
はい、今日をご紹介するのは、みやびさんがおすすめしてくださいました、はい、恵比寿ガーデンプレイスにあるパン屋さん、ジョエール・ロブションですね。まあ、フランス料理屋さんですね、
うん、
今回は恵比寿ガーデンプレイス内にあるジョエール・ロブションというパン屋さんを紹介したいと思います、
はい、
このパン屋さん何が美味しいかって、やっぱりクロワッサンがおすすめ。 外はサクサク、中はふんわりもっちり、もう何個でも食べたくなるぐらい美味しい。他にもたくさんの種類があって、その中で私が選んだのはキャソナードセサム。キャソナードってお砂糖のことですね、糖蜜みたいな。バター風味の生地に黒ごま白ごまがたっぷり振りかけてあって大変美味しいございました、はい、デザートもたくさんあって悩みに悩んで今回はエクレアショコラをチョイス。
はい、
一口食べればちょうどいい甘さのチョコレートが口いっぱいに広がり、これまたうまち、うん、多分気に入っていただけると思うのでぜひ一度お試しあれ。
はい、
私実は、うん、スタジオで、うん、ジョエル・ロブションとメゾン・カイザーの、うん、クロワッサンをみんなでたくさん買ってきて、うん、もう本当に大きい袋満杯何十個って買ってきて、
う
ん、みんなで食べ比べをしたことがあったの。
うん、
私はジョエル・ロブションが好きでした。
うーん、私ジョエル・ロブションはたまに食べるけど、うん、メゾン・カイザーはあんまり食べない。
うん、メゾンカイザーの方が多分ドイツ系なのかな、うん、で、うんうん、ジョエル・ロブションがフランス系だから、うん、まあどっちもすごくしっかりしてるんだけど、うん、ジョエル・ロブションの方がはかなくて美味しい感じ、
う
ん、
多分その、うん、お国柄っていうか、うん、そのタイプの違いだよね。
いろんなとこのだからクロワッサン食べてみて、うん、あとね、そう、白金台にある金麦っていうところのも美味しいよって教えてもらって食べたり、あとピエール・エルメとか。
ピエール・エルメは基本的に焼き菓子美味しいよね。
美味しい。で、うん、ポールも手軽に買えていろんなとこにあるから美味しい。あと渋谷にあるウィロンっていう東急文化村のとこにあるのとか、うん、でも一番好きなのは、うん、駒場東大前にあるパン屋さんなのね、うん、ルールクソールっていうちっちゃいとこなんだけど、そこの、あのクロワッサンをこう潰して、うん、あの何アーモンドのペーストかけて焼いたやつ、クロワッサンオザマンドっていうのが大好き。
うーん、そうなんだ。
あ、じゃあいいよ、先食べて。
本当、
うん、焼いてくれたのでもうパリパリサクサクですね、うん、いただきます。
はい、どうぞ。いい音、いい音だけど、スタジオのお掃除の人ごめんなさい。
うん、
美味しそう。さっきからね、すごい美味しそうな匂いがね、漂ってるんですよ。
発酵バター使ってるんだよね、ここのは。
うん、そうかも。
うん、
よ、じゃあ、うん、私は、おちょ、セサミの方を、ちょっとちぎってみます。
どう？セサミの方は。
美味しい。すごいバターが効いてるよ。
本当？じゃあ私こちらも食べてみていい？
う
ん、
食べてみて、多分好きだと思う。
うん、で、これは平たい形をしていて、周りに本当にいっぱいごまついてます。
うん、すっごいごま。
うん、
あのね、ごまの香ばしさと、あのちょっとあのカラメルみたいになった、うん、あのお砂糖の感じがほんのり甘くって、で、生地はね、だいぶね、バターがしっかり入ってて、
周りカリカリでなんかもちもちっとした感じ、
う
ん、
そう、あのね、バターのしっとり感がすごいね、うん、残っている感じですね。
ごまが良い香りね。
私ね、実はね、うん、あのね、パン食じゃないのね、普段、
うん、
基本的には違うんだけど、うん、なんかたまに、どうしよう、これ、
うん、かじるのが一番いいと思う
かな、やっぱり、うん、いただきます。
私パン大好きだから、うん、新しいパン屋さんとか、うん、なんかこう町子で見つけると必ず入ってパンいっぱい買っちゃう、うん、すごい。1週間にどのぐらい食べるだろう。朝パンっていうのすごく多いな。
うん、
どうですか。
うん
うん、チョコ
すごい美味しい。
すごい美味しいね。
うん、
あー、これ今うちにマリアージュフレールの紅茶のジャムがあるのね、あれつけて食べたい、うん、あ、こないだ作った、自分で作った柚子のジャムもあるの、あれもつけて食べたい。柚子マーマレード。いい
ね。私、そう、そうだな、パンはね、実はね、1週間に1回食べるかどうかぐらいしか食べないの、
うんうん、
で、そのうち半分ぐらいはあの朝自分で焼くから、うん、なんか何、お店もすごい美味しいんだけど、うん、焼きたてっていうのを美味しかったりするじゃん。
うんうんうん、
うん、だからなんかね、意外とこうあのパン生地を途中まで一次発酵まで終わらせといて、うん、で冷凍しといて、うん、で朝だからなんか例えば寒い日だったら今だったら前の晩にオーブンのところにもう放置しとくの、うん、と勝手に解凍されて、でちょっと膨らんでるから朝ぐらいに、うん、でちょびっとガス抜いてもう焼いていれば、で、あの焼くスイッチ入れてからお風呂とか入ってればね、もう焼きたてなの。
そう、今さ、あの、うん、冷凍パンがいろいろあるじゃない、うん、市販のとかでも、うん、あれもすごく美味しいよね、
う
ん、
そうらしいね、
うん、あのすごいちゃんとしてるの、
うん、ちょうどなんか一次発酵ぐらいが終わった状態で、
あのまだ
売ってる
んでしょ。 白っぽいんだけど形はしっかりしてるぐらいの、うんうんうん、で、あの私見たのだと、うん、シナモンロールとかもあるし、うん、ブリオッシュとかもあるし、
あるよ、メロンパンとかね、
うん、うん、
あるある。あとあの ベニセーズってさ、うん、フランスパンなんだけど、うん、二次発酵まで終わってるんだけど、うん、あと焼くだけっていうパンがあって、うんうんうんうん、で常温で取っておけるのね、うん、で朝あのプチフランスとかで、うん、朝ね軽く霧吹いて、うん、で焼くだけで焼きたてのフランスパンとか
いいね
結構手軽かな朝だと
パンはいいなと思うでもご飯も大好き麺も大好き、うん、エクレア食べるエクレア
食べる
食べなエクレアいただきますちょっとこれあの食べやすい
しっかりしてるよ
細長い感じねあの柔らかいシュークリームタイプのさエクレアもあるけど、うん、これはもうね
うんうん、
カツンカツンと、うん、いただきます
見た目はですね太口金でこう生地をスーッとまっすぐ絞った、うん、太めのチュロスぐらいの太さかな
サクサクするだから周りが、うん、で中にしっかりしたチョコレートのガナッシュも入ってます
へー美味しいですか、うん、よかったですあー今日は本当にみんな美味しいね
ミルクティー作ってもらったからもうこれで私は今日いいや
うん、うん、あこれでも美味しいすごいあの皆さんも機会があったらどうぞ召し上がってみてください
こういうおしゃれなパン屋さんもいいし、うん、町のパン屋さんが作ってるお惣菜パンみたいなのも美味しいのいっぱいあるじゃん
私この間行ったんだけど、うん、っていうかいきなり話が始まっちゃうどうしよう
なんだ
あのね夜中に開くおじいちゃんとおばあちゃんがやってるパン屋さんがあって、あるの、うん、それで1時ぐらいに開くの開店するの
夜中の
うん、うん、でもすごい並ぶのでもなんかそれで買いに行ったの、うん、で食べたのうん、あのねなんていうかねすごくね人柄が出てる味がしてすんごい素朴なのでお値段も素朴というか、うんうん、昭和お値段なんだけど、うん、なんかちょっとサンドイッチとかあの全部手作りなの、うん、パンも具も全部手作りでなんか一生懸命作ってると夜中になっちゃうんだって
ちょっとそれは逆転させた方がいいんじゃないかな時間帯を
でもすごくね美味しいのそれももし機会があったら紹介したいな、うん、すごい美味しいんだよ
なんかみんなが知ってる美味しいパンここのパンのなんてことない、うん、あ私はほんとね、うん、正常パンっていうところのそんなバナナっていうやつが大好き、うん、子供の頃からずっと食べててうちの妹と私はそれがやっぱりかな清涼パン美味しいんだよな、
う
ん
う
ん、
でも馴染みっていう意味もあるからね
あちのパン屋さんの美味しいパンも教えてください、
もう全然話が尽きない感じなので、はい、そろそろ終わりにしたいと思います
はーい、
はーい、ありがとうございました
ゆかな春菜のカナルナマーケットあっという間に閉店の時間です本日の当マーケットの品揃えいかがでしたでしょうか
良かったです
ありがとうございます
なんでこの自画自賛
ありがとうございます、
はい、
美味しかったね
美味しかったね、うん、なんか今日はさ夢の話とかもそうだしさ、うん、すごい盛り上がる話題が多かったよね、う
ん、ね、うん、なんかあのそろそろまとめてください印が出てたんだけど、うん、結構盛り上がっちゃってたね、
はい、まとめてくださいからもう一盛り上がりぐらいしちゃいました
すいません長くて
一盛り上がりと二盛り上がりな時があったよ
はい
いいね
ということで、はい、コーナー宛てのお便りもお待ちしております、
はい、
宛先はかなるな @onsen.agcanaluna@onsen.ag になります
はい、
はい
ということで募集しているメールもいっぱいありますし、うん、
ありますね、うん、
募集している美味しいものもいっぱいありますね、
はい、
募集している楽しいこともいっぱいありますね、
はいはい、思いついたことなんでも気軽にお送りください、
はい、
はい、というわけで今週のお相手は店長の池澤春菜と主任のゆかなでした
せーの
また再来週この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト WeWe の提供でお送りいたしました。